ハートフルデイズ。
ここは島根のとある場所にある本音ダイニングハートフル。ご来店されるお客様の会話は誰かに教えたくなるような話ばかり。あ、申し遅れました。私はここでホールスタッフをしている愛と申します。
愛ちゃん、カウンターのお客さんの注文お願いね。
あ、はい。今日のお客様は常連さんと、長野県出身で大津市風の縁側の多田優子さんと、同じく大津市ナオファームの深町直子さんですね。ほら、早速お話が聞こえてきましたよ。ではでは、ちょっと聞いてみましょうか。
なんかすごいレアな感じで楽しみにしてきたんですけど、今日は久しぶりに。すぐ話あんましたことない。
あの親戚一同みたいなのも全然集まらないから、
ないからね、うちの家系は。
そうなんですよ。そう、直子さんの子供がちっちゃい時に、うちの長男とか上の子たちは近かったから、案外遊んだりよく会ったりはしてたけど、保育園が一緒だったりして、そうそう、だから最近は本当はあんまり会わない。
だってお二人の出会いはもういつくらいになると思う？
いや、お兄ちゃんが結婚してからだから、どんぐらいですか
ね。20年ぐらいになる。20年ぐらいになる。
直子さんのお兄さんと優子さんがご結婚された、
そう
そうです、そうです。
それがもう20年、
まあ、そう、20年、今年20周年ぐらいです。
こっちに帰ってきたのが20年ぐらい。
優子さん今帰ってきたっていうのは、
結婚して長野市に住んで、そこからこっちに引っ越してきた。1歳3歳の子供連れて。
優子さんは、生まれはじゃあ、長野。
長野。
で、東京？東京で知り合ったんですか？
東京で旦那さんと知り合って、東京行ったのも本当なんか、あの福祉の仕事にしようか、本当演劇やろうか、その学校に行こうか悩んでて、でもどっちか諦めるつもりは一個もないから、両方やろうって思って関東に出て、一旦学校に行くのは福祉の大学に行って、その間大学生ってね、時間がいっぱいあるから、ずっと踊りの教室を回ったり、演劇とか本当舞踏もしたし、いろんなことして、そういう中で、あの福祉と表現を融合するようなことに出会っていって、自分なりのなんか好きな世界みたいなのに関東で出会ってて、福祉の大学出たから資格取ってそのまま就職とかっていう人がほとんどだったけど、なんかその出会った、その時は障害持った人たちとミュージカルを作る仕事をしてて、なんかそういうことをもっと膨らみたくて、もうちょっと東京にいようって思って、就職はしないって決めて、なんかフラフラしてた時代に、あの直子さんのお兄さんに出会った。
それはおいくつぐらいの時なんですか？
22、3ぐらい。
で、結婚を機に、あの島根にっていう。
そう、私は本当どこに住んでもよかったんだけど、夫はやっぱり元野山で育ったから、あの海やね、山で、なんかもっと田舎でしか子供との遊び方がわからない
っ
ていう。そう、それですごい帰りたくなっちゃって、自分で暮らしたい場所に引っ越そうよって言って、
そうか、優子さんが背中を押して、じゃあ島根にって帰ってきた。もう今そのお店をされてるじゃないですか。なんてお名前でしたっけ？
風の縁側。
それはじゃあもう帰ってきてすぐ始めたっていうわけじゃないと。
ではないんです。引っ越そうって決めちゃったけど、何も決まってなくて、じゃあまあひとまずね、定住財団っていうのがあるなとか、あと、まあ、家とかも空いてる家あるようだけ聞いて、ひとまず引っ越してきて、だから最初私はあのフルタイムで、ひとまず福祉の大学は出たので、初めて福祉職の正職になりました。引っ越してきて、暮らしのために、はい、豪津の。ひとまずそれで、あのずっと料理人をしてたから、やっぱり農業っていう第一生産、美味しい食材を作るっていうのに憧れてたし、直子さんたちが本当美味しい野菜を作ってくれてて、東京でもね、仕入れてたりしてて、
送って、そう、お店に送って、
そう、やっぱり美味しい料理は美味しい食材からできるっていうのは本当しみじみ感じてたから、農業をやりたいっていう思いはあって、引っ越してきたけど、やっぱり簡単に農業はできないっていうところ
で、ね、うちの農場でちょっと研修もしたんですけど、
ジセさんが
でもちょっとあのちょっと難しいかなってことで、でもやっぱり料理のね、あのスキルがあったしっていうことで、カフェをされることに
そう、まあ、準備とかその間ずっと自分は働いて、
うん、風の縁側はじゃあ、いつ頃からされ
てるんですか。それから何年か経って、今13年ぐらい経ってるんですよ。だからどのぐらいかな。
そうか、はい、じゃあ 2、3年
をオープンしたっていう感じ。
そうか、でも島に帰って2、3年だったらね、
う
ん、
そう、
順調。
ちょうどあそこのお家が空き家状態になってて、で結構散らかってもいた、うん、
いやすごか
それを、まあ、ここ使おうっていうことで、うん、いろいろもう準備されて、そう、
なんか使えるかもねって言って、ここをじゃあ改装して人が集まれる場所に しよっかっていう、本当その時に初めて浮かんだです。まあ、綺麗にすればいい場所になるかもしれないってなって、始まったってすることがその時初めて分かったみたいな。
え、で直子さんは、うん、え、生まれはもう、うん、この島根、
この島根の豪津の生まれ育って。
でも、うん、え、学校とかで県外に行ったりとかっていうのもないんですか。
そう、大学の時に4年間、はいはい、東京に住んで、
あ、そうなん
ですね、はい、で農業したくて、一回帰ってきて、農業大学校大田にあるんですけど、うん、そこに9ヶ月ぐらい通って、本当は2年行くつもりだったんですけど、うん、その時有機農業科がなくて、で有機農業をやりたかったので、自分でそういうの学べる場所を探して、でもう実践するのが一番いいんじゃないかなとも思ってたので、埼玉の小川町っていうところの、下里農場っていう、そこに研修に1年ちょっとで住み込みで行かせてもらって、それが、まあ、出てた期間ですね、はい。
その10代の時からもう農業をやりたいっていう、うん、
いや、全然もう何していいか、まあ、基本は大学もう就職の頃になって、4年生になって、私が何やりたいんだろうって考えた時に、やっぱそういう生まれ育った環境とか好きだったし、自然が好きだったし、あと高校でもこう菜園部とかあったりして、そういうので、まあ、嫌いではなかったんですよね。なんか作ったりとか、外で土触ったりするので、あとやっぱ大学で環境問題とかがね、割とこう盛んになってきた時代なので、そういう環境問題にも興味があったんですよ、すごい。それで何かできるんじゃないかなっていうことで、じゃあ野菜作りぐらいなら、まあ、から始めようかな、まあ、資金もあんまりいらないしっていう感じで。
今はちなみにどういったものを作られてますか。
今はね、まあ、大体季節のものを、まあ、30種類ぐらいは植えて、多品目で少量っていうのをずっと作ってて、有機農業って結構やっぱり虫に食べられちゃったりとか、そういうこともあるので、いろんなものを作っとくと保険になるというか、そうそうそうそう、これがダメでもこっちが販売できるよっていう形で、いろんなものを作っとくっていうのも、すごい一つの手っていうかで、いろんなものを植えることで、バランスが取れるんじゃないかって、そうそうそうそう、うん、コンパニオンプランツとかって言うんですけど、そういうのとかもやりつつ工夫しながら、でも食べられちゃうときは食べられちゃうんですけど、うん、
その直子さんのお野菜は、
うん、去年からお店を始めて、うちで採れた野菜を中心に料理して出すっていう。
なんてお名前な
の。カフェの名前はナオファームカフェっていうことで出してるんですけど、場所がアサリの森っていうスペースの、そのラフラフっていう建物の中で金土日やってます、はい。
ハートフルデイズ。
さて皆さん、長野県出身で豪津市風の縁側の多田優子さんと、同じく豪津市ナオファームの深町直子さんのお話、まだまだ続いていますよ。
食べるだけじゃなくて、いろいろ楽しめたりとかするじゃないですか、
うん、そうですね、そうそうそう、
見せてイベントとかもされてるんでしたっけ、なんかどういう思いでそういうことはされてるんですか、
うん、どうですか、アナコさん
まあそうですね、イベントはそうですね、やっぱ人との出会いを大事にしたいんですよ、あそこのスペースは、やってるところは。なのでやっぱりそういうマルシェやったりとか、あと音楽会やったり、まあ、お話し会やったりっていろんなことを 企画するんですけど、うん、やっぱりいろんな人が来てこう会って会話したりとか同じものを見てなんかこう感じる場っていうのを、はい、なんかこうあの田舎にちょっと足んないかなっていうふうに思っていてそういうところになってくれたらいいなっていう思いでやってるのと、まあ、自分自身がすごい好きなんですよね、音楽とか特に。でそれに助けられて生きてきたところもあるの で素敵なアーティストいっぱいいるから、そういう人たちがやる場所、まあ、あのちょっと提供したいっていう思いもあるし、そのちょっと文化面で触れられる機会っていうのが田舎ってちょっと少ないので、そういう場をちょっとこう提供したいっていう思いもあります。
優子さんの風の縁側は、うん、はなんかこうどうですか、どういう思いでこう、
なんか本当弱った時に行きたいって思える場所でありたいっていうのがずっと始めた時からのコンセプトで、こう人に会いたくない時に行ける場所っていうのが、そう自分の中ではなんかあったり、なんかあとイベントそんなにいっぱいすごいやってるようでいて、自分であんまり企画してなくて、こんなことやりたいどうぞどうぞって、こんなことこれ売りたいどうぞどうぞっていう感じで結構してきてたつながりが今あるって、でなんかこうお店とかやってるとすごいこういろんなことできそうだったりとか、もう自分の、ね、好きな世界切り開いてるように見られがちだけど、みんな最初何もできなかった時代があって、こう私これやってますっていうことを言えなかった時代とか、人前にねこう晒せない時代が誰にでもあって、なんかそういう人たちがしやすい場を作りたいなと思ってて、本当はこういうこと思ってるっていうことを実は詩で書いてるとか、なんかみんなそういう何かがあって、そういうのをこう出せる場、なんかそれって自分で持ってるだけでもいいんだけど、それで人前に出した時に次につながっていって、またその人が生きやすい社会というか暮らしを作ってくれるっていうのはすごく思ってるので、いつもなんかちょっとやってみないとか、なんかこう表現しやすい場っていうのを作りたいって思っててやってました。
お二人ともそのお子さんおられるじゃないですか、子育てっていう面ではゴーツどうですか、直子さん。
子育てか、私ね子育てほとんどね、まあ夫が中心にやっていてい
いですね、
はい、だけどまあね苦労してることはあんまないと思いますね。で保育園も近くに割と自然派というか、あのおやつがおにぎりだったりとか、うんね、うん、なんかすごい、うん、そう裸足でやったりとか、割とそういう意識のある園長先生がやっとられるので、うん、すごい、うん、
はい、さっきご主人が中心って言われたけど、
うんうん、そうですね、はい、
うん、忙しかった、
そうそう、私結構いっぱいいっぱいになっちゃってたところもあるし、そうですね、特に教育の面とかもすごくよく面倒を見てて、熱心ですね、そうそう、だから保護者会長とか PTA とか小学校の会長とかもやらせてもらったりして、で子どもを通して、でそういう PTA とかで地域の人とも普段出会えない人とかも出会えるから、一つのコミュニティとして小学校とか保育園とかって私たちにとっては世界が広がった、そのこっちで暮らす上で、
か外から来た人だったからまた、
そうそう、うちの夫は群馬出身でアイターンだから、うん、で農業もしたことないっていう、うん、結構孤独なあれだったんですけど、子供を通してそういう地域の人との触れ合いが、うん、あのそういうのは得意なんですよ、割と外交的っていうか、うんうんうん、あの営業マンやってただけあって、そうそうそうそう、
子育てを通して、
うん、そう、いや本当、うん、やっぱりそれは本当大きいなと思って、だから多分そういう面もあって子育て担当になってると思います感じでした。
ゆうこさんはどうですか、うん、子育て
とにかくなんか大変だったからなんか大変だ、4人なんかね、うん、自営業しながらの子育ては本当、うんうん、 大人の手が足りなくて、ね、見てくれる人とか送り迎えしてくれる人とかが本当欲しかったぐらい大
変だったけど、母とか父が、私が帰ってきた頃はまだ元気だったからよかったけど、ゆうこさんが帰ってきた頃は
もう70超えて、
ね、そうそう、だからあんまり無理させれなくて、
送り迎えはできないって、怪我させたら困るし、だから本当もう迎えに行けなくて、ね、先生とこ うちの子で外で待っててもらうこともあったし、なんかそうで、その時そうだからもうめちゃくちゃだったんですけど、でもだからこそなんかちょっとやっぱり家族外の人が手伝ってあげる第三の関係みたいなものを、自分が苦労した分なんか手伝ってあげたいなっていうのもあるし、苦労本当大変だったし、もう一回過ごしたいとは思わないけど、でもいい経験はさせてもらったなとは思うし、でもその保育園が本当にこういい先生たちで、一個も子供の悪いこと言わない保育園なんですよ。そうね、だからもうこの、確かに。そう、もう本当こんな風に大きくなってみたら、こんなことできてって、いつもこう前向きな言葉をかけてくれる保育園だったので、なんか自分はなんかね、子育ては孤独だったんだけど、その保育園の先生たちが本当一緒に可愛がってくれて、あと小学校も中学校も全部の先生たちがうちの子を知ってるっていうぐらいなんですよね。あの人数が少ないから事務室の先生もそうだし、どの先生に連絡して、あ、何々くんのお母さんねって、みんながこう可愛がってくれる感じだったので、なんかそれはすごく、小さいっていうのはいいことも悪いこともあるのは実感できたけど、なんかでもみんなで一緒に見てもらったなみたいな。
なおこさんはこれからもっとやりたいこととかあるんですか？
そうですね、去年そのカフェを始めてもういっぱいいっぱいで、初めてのことだったので、やっとなんとなく余裕が出てきたような出てきてないようななんですけど、もうあの場所を使って本当いろんなあのイベントしたりとか、今からだなっていうのと、あの個人的にその歌をも歌ったりしてるので、まあ、その辺もなんかあの広げていけたらなというか活動できたらななんて思ってますけど、じっくりなんか楽しみつつっていうのが、はい、
いいですね、
スタートです、はい、
ゆうこさんはどうですか？
カフェのあり方も最初はやっぱり食べる場所だったんですけど、だんだんこう役割が変わってきて、話を聞いてほしいっていう人がどんどんお客さんでも増えてきて、やっぱり自分らしく生きたいとか悩みを抱えてて、何かこう天気が欲しいっていう人とか、安心できる家族とか場がないっていう人たちと今はどんどんどんどん出会っていってて、なのでどんどんこうお茶の用意してもお茶を出す暇がないカフェ業にここ何年か自分はなってて、でもともとやっぱり相談員の資格を持ってて、風年がはだんだん居場所化させて、自分も相談員の仕事をあのしていきたいっていう風にだんだん今変わっていて、なのでちょっとオープンホーム、いろんな人たちがいろんなものを持ったままこう悩みを出し合えて、他人だけど迷惑かけれて、あのいいことばっかりじゃないことも喋れるよっていう場所をこれからやっていきたいって思って
ですね。
ひとっ風も、
ひとっ風も、はい、
ひとっ風って何ですか？
泊まることもできて、そこにオープンホームっていうあの第三の居場所、あの血のつながりがなくても、何がなくても、人に会いたくない時でも、ね、もう本当辛い時に行けて、
駆け込み寺
なんか本当縁側やりながらもいろんな人たちが駆け込み寺的に来てくれて、でそういう場所としてもひとっ風をしていきたいと思っている。
なんかお食事とかして、ね、泊まれてみたいな、ね、そんな場所になっていくっていうことですよね、
はい
はい、
本当そうですと思います。
ハートフルデイズ、いかがでしたか？島根に暮らす誰かの本音の話。さて、そろそろ今日は閉店です。ではまた、本音ダイニングハートフルへご来店心よりお待ちしております。ハートフルデイズ、この番組は島根県の提供でお送りしました。